未来ある川崎プレゼンツ川崎ショータイム、小杉スイッチオン。1月29日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。
まあ、あのこの間たまっちさんというねリスナーさんからもお便りもあったように、
はい、うん、寒いですねというのが挨拶言葉になっている今日この頃ですよ ね、
なってますね。今日も寒いですよね、ゲスト様、うん、寒いですか？
寒いです。
はい、ということで皆さん体調崩していないでしょうかね。受験生の皆さん負けずに頑張ってくださいよ。この寒さにね、負けないように頑張っていただきたいと思います。さあ始めましょう。注目の街、ここ武蔵小杉から発信、地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る、時には早口噛みまくりかもしれませんが、そんなのへちゃらバラエティートークでお送りするコミュニティ情報番組、未来ある川崎プレゼンツ川崎ショータイム、小杉スイッチオンのお時間です。本日のメインパーソナリティは武蔵小杉在住17年目、小杉のマドンナになりたいんだけれど、まだどんな人で終わっちゃってます、酒好き歌好き DJ 恵子こと笹田恵子です。そして
はい、川崎生まれ川崎育ち、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダー、おしゃべり担当ゆうゆうです。
はい、よろしくお願いします。そして研修生の森本ふわりちゃんは今日はお休みなんです。
来週いらっしゃいますね。
そうですね、うん、今日はね残念なことでしたが、はい、よろしくお願いします。
はい、さあプロデューサーのシチューさんは別の場所から見守ってくれております。さあ本日は地域の魅力を見に行こう、たけしをファインドローカルということを特集なんですが、
元気ですね、
はい、ファインドローカルってなんじゃいって話なんですよね、うん、一旦ちょっと紹介文ね読ませていただきますが、はい、はい、
昨年の11月29日30日のね2日間、東横線の武蔵小杉駅の広場、小杉コアパークにて開催されたまちすきフェスタ、ザ武蔵小杉 with ファインドローカル、リスナーの皆さん遊びに来てくれましたかね。私あの DJ 恵子も進行をお手伝いしながら地元の魅力を楽しんだ、そんな2日間だったんですが、はい、本日はその仕掛け人の一人、株式会社東急モールズディベロップメントの未来を作る若きリーダー、若きリーダーですかね、あちょっとうなずいてはい、若きリーダー小山咲さんがゲストです。いつもの街がもっと特別に、地域の新しい光を照らし出すプロジェクトファインドローカルについて、また街の魅力の見つけ方、街好きフェスタの裏側などたっぷりとお話を伺います。そして今日未来ある川崎のねコーナーはお休みなんですが、さあ本日はこちらのコーナーお休みなんですが、でも、ね、もう一回言っちゃった、
うん、はい、一つ、ね、他の情報をお伝えします
ね、はい、他の情報をお伝えしますって言った方はね、はい、はい、ということで小山咲さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
緊張されてます？
いやちょっとなんかいざ始まると緊張しますね
先ほどはねちょっとここお打ち合わせの場では大丈夫そうな感じだった、ね、
なんか急に始まるとなんかドキドキしてきました
でも本当にあっという間に終わっちゃうんで、
もう今日すごい楽しみにしてきたので、
はい、嬉しいですね、
嬉しいです、よろしくお願いします、よろしくお願いします。
さあ今聞いているよという皆さん、お便りまだ間に合います。パソコンやスマホから小杉スイッチオンのフェイスブックのコメント欄に、公式番組公式 X はハッシュタグすべてカタカナで小杉スイッチオンでポスト、番組ホームページにある LINE 公式アカウントをお友達登録してそこからもいただけます。どしどしお寄せください。番組進行中でもゆうゆうがお便りをチェックしてくれています、はい、よろしくお願いします。さあここで中原区のお天気をお伝えしましょう。最高気温がね2桁にはいかない9度、はい、まあでもねいつもの武蔵小杉の風がないので、
今日風少ないですよね、なんか寒い寒い寒いっていう感じはあんまり、ね、
そうそうそうそうないんですが、夜9時には4度の予想です。北風が吹いております。雨の心配はないようですが、毎度のカラッカラッということでね、手もカッサカサということね、乾燥しているので火の元、お肌の元気をつけてお過ごしいただきたいと思います。川崎、
はいはい、
今どっちが言ってくれたの？
私が心を込めてお返事をさせていただきました、
はい、ゲストさんがはいって言ってくれたのかと思っちゃったんで、はい、川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしております。川崎に住まうあなたが主役の川崎ショータイム、小杉スイッチオン。
この番組は子どもたちの未来がより良くあるために今できること、未来ある川崎、他各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM スイッチオン。
野口吉、こんな喉の口 地クリエイティブの地産地消の口基地。
詳しくはの口基地で検索。
ちょっとまたわちゃわちゃとみんなでねスタジオあ大丈夫ですよ喋っても大丈夫
もう喋りましょうか、
はい、わちゃわちゃしている間に、はい、また放送が始まりましたが 79.1 メガヘルツ川崎 FM の電波からまた FM プラプラでも生放送小杉スイッチオンホームページにあるアーカイブでもお聞きいただいております。未来ある川崎プレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオン本日のお相手は DJ ケイコと
ラブのゆうゆうです、
はい、よろしくお願いいたします。なんかこの間私インユニティ見に行っちゃったんだけど、
ありがとうございますけいこさん。
いや1月25日日曜日、
はい、はい、
すごいあの華やかでしたねステージいろんな、
そうあのね本当1日いると本当に思いますけど、はい、何ありとあらゆるいろんなジャンルの音楽、はい、パフォーマンス楽しめてね本当に、うん、あのあっという間に終わっありましたねあの一日はね、はい、
どうですかリスナーの皆さんにお礼なんかもあるんじゃないですか。
はい、ありがとうございます。直接、うん、あのご挨拶できたリスナーさんもねいらっしゃいますしあのお越しくださった方ありがとうございます。あのごあ、うん、そうか、うん、お会いしたけど終わってからご挨拶できなかった方もいるのかな。けこさんもそうですね、うん、会場では、うん、あの見かけできずに後で写真を送ってくださったのでね、はい、あ来てくださってたんだってことが分かったんですけれども、うん、はい、あのおかげさまでインユニティ202026、はい、私たち自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブにとってはちょうど10回目の、うん、まあ、記念といいますかね私たちの中では10回目の出演ということになりまして、うん、エポック中原のステージに立つことそのものは、はい、4年ぶり、うんうん、で観客を入れての、お客様を目の前にしてのエポックは7年ぶりだったんですね。その4年前はコロナ禍で生配信のみのステージだったからお客さんいらっしゃらなくて、はい、なので、まあ、あのお客様がいらして拍手をしていただいたり手拍子をしていただいたりっていう中のあの広いステージで歌うのが4年ぶりというか、はい、7年ぶりでね本当にその気合もありましたし、あとあのガブあのまあ個人的な事情ですけれどもあのメンバー4人なかなか揃いづらくなるこれ以降、はい、まあ、さらに、うん、あのね、ステージ上で発表もしましたが今、うん、他のメンバーあの今もう2ヶ月後に出産控えてるメンバーとかもね、はい、いますから、うん、そうするとまたもともと4人あんまり揃うことなかったのにこれからまたさらにみんな忙しくなって、うん、4人揃いづらくなってしまうというところもあって、はい、あの一つ、まあ、区切りあの活動休止とかじゃないですよ、うん、そうじゃないけど一個私たちにとってはもう本当気合を入れてめちゃくちゃ気合入れまくって臨んだステージでしたので、うん、あのおかげさまで多くの方にですねなんかもう素晴らしかったと言っていただいてとっても良かったと感動したって言ってもらったり、はい、涙が出ちゃったって言ってもらったりあのすごく楽しそうだったねって言ってもらったり、うん、本当にその我々の気合とか、はい、あの届けたかった気持ちとかがちゃんと届いたんだなきっとと思ってそれがね本当に嬉しいなと思っておりましたので、はい、見守ってくださった恵子さんはじめ、うん、見守ってくださった観客の皆様あとはあの我々がねこんなことしたいんですここでこういう風にしてほしいんですっていういろいろなあのうるさい発注に答えてくださったテクニカルチームの、うん、あの川崎ミュージックキャストはじめテクニカルチームの皆様そしてインユニティ実行委員の皆様あの本当に本当にありがとうございました、はい
はい、今ねあの先ほどお打ち合わせの時にゲスト様がね、うんうん、あガブさんなんですねっていう感じでガブの、
あ
の
ガブさんなんですねって
4人で、ね、うんうん、活動しているっていうのをもう一度ちょっとリスナーの皆さんに知らない方もまだいらっしゃるのかな、なんて
あガブのことあスイッチオンのリスナーさんでガブのことあガブのことを知らない人いるのなんて言い方するつもりないけどそうあのそうゆうゆうがねいつもガブガブガブって言ってるけどそうあの4人組でね活動しているグループでございまして、
はいはい、自称なんですね
自称夢見ヶ崎動物公園センター
夢見ヶ崎動物公園からは
ちゃんとあの認定を受けてるんですよね。自称
自称をするならどうぞご勝手にというふうには言っていただいてます。
なるほど、なるほど、
はい、なので張り切って自称専属アイドルで活動してます、
はい、
この後ね4人で揃うことがなかなか少なくなってしまうということなんですが、まあまあ、今までもそうだったんですよ、うん、でもなんか意識の中で、うん、あますますこれで忙しく、あこのインユニを持ってますます集まりにくくなるだろうなっていう、うん、なんとなくこう予想、うん、まあでも そうは言ってもきっとまた秋とか来年のインユニに出られるようになったら、うん、そこに向けてやるとは思いますけども、まあ、それはねお約束できないですから、うん、みんなこれからいろいろ人生のステージ変わってますので、
そうですね、
まあ、前向きな意味でちょっと4人揃いにくくなるから、うん、残るメンバーは私とか、フットワークが軽いメンバーが、うん、もちろんガブの活動は続けていきますし、うん、このラジオだって私がガブの悠々として出てるっていうところで、うん、ガブの活動の一つではありますのでね、うん、そういうところでガブの活動は引き続き続きますが、うん、まずは一旦4人のガブは、うん、一区切りということに、まあ、なりましたということですかね、はい、うん、本当にとっても楽しかった、ありがとうございました。
はい、本当にねいろんなねガブの他にもねいろんなグループの団体様が出ていて、これじゃあ
ちょっとお便り読もうかな。
あ、読ん
じゃう、R 佐藤さんからいただいているね、うん、お便りをじゃあここで読みましょうか。
お願いします。
はい、本日はファインドローカルの特集ですね、はい、どんなお話が聞けるのか楽しみです、うんうん、ちなみに11月武蔵小杉で行われた町好きフェスタ、うん、武蔵小杉ウィズファインドローカル行きました、うん、くじも回しましたが商品券が当たりましたという
おすごい、
もうこれリスナーさんから、
まさか
この番組でご紹介したから来てくださったリスナーさんなんですけど、はいはいはい、あともう一つ、うん、PS ということで、はい、日曜日に行われたインユニを見てきました、うん、素敵な時間でした。ルルお姉さんは昨年よりレベルアップされていて、ルルお姉さんの世界観が表現されていて引き込まれました、はい、ルルお姉さんというのはこの小杉スイッチに以前パーソナリティでいらした歌のお姉さんなんですね、はいはい、そして、ガブの皆さんのパフォーマンスは圧巻でした。会場を巻き込む力、笑顔にする力、群を抜いていました。持っている心のエンジンが別格なのだなと思います。ステージに負けないではなく、ステージを力に変えるスペシャリストだなと脱帽でしたと。ありがとうございます、R 佐藤さん。
持っている心のエンジンっていう文章すごいですね。
こ、ね、んな風に見えてるのか嬉しいです。ありがとうございます。
心のエンジンですよ、うん、
馬力がね、
馬力
が確かに気合い入ってたからはい、ということで、はい、他にもね来てくださったリスナーさん、うん、ありがとうございました、
ね、嬉しいですね。
嬉しい、
そうやってね来てくださったり、うん、こうやってねお便りくださったり、
はい、ゆうゆうもねお疲れ様でした。
ありがとうございました、はい、ありがとうございました。さあここで、ではリスナーさんには1曲ね聴いていただこうと思いますが、今日は小山さん、ゲストの小山さんが準備をしてきてくださったので曲紹介をお願いできますか。
はい、
はい、
この曲は小学校の運動会の組体操の時の曲なんですけど、
組体操ってまた懐かしい
ですね。そうですよ、懐かしいじゃないですか。
今多分やらない、
今やらないんですかね。
あ、確かにもらえなくなった気
が分かって、
違うかしら、はい、それ当時やっていた時に、はい、流れてたその曲に合わせてやっていたんですけども、はい、すごく思い出の曲なので、はい、こちらお聴きいただければと思います、
はい、
スピッツさんで空も飛べるはず。
聞いていただきました曲は何でしたっけ。
スピッツで、うん、空も飛べる
はい、なんかね組体操
ペッペッペッって感じでね
もうちょっと柔らかい
ペ
ッ
ペッペッペッペッペッペッ、ありがとうございました。さあ次のコーナーは武蔵小杉周辺情報をお届けしようと思います。 DJ 恵子からです。2月の9日まだね少し先なんですが、うん、こちらで月曜日ですね、10時から12時に先ほどゆうゆうがねインユニティのお話をしてくれて、
はい、
エポック中原という単語が出ました。
あ、そうだ、
これもですねエポック中原で行われるイベントなんです。平日の、まあ、午前中なのでね、なかなかこの時間帯にお仕事をされている方は、ね、お越しいただけないのかもしれないんですけれど、7階の大会議室で去年もみんないろんなところで、上映会というのをやっておりまして、川崎市映像アーカイブ上映会というのを
やるんです、うん、これがですね、主催は川崎市中原散策ガイドの会というところで、うんうん、運営が野口吉さんですね。これはですね、いつもだったら2時間ぐらい昔のその白黒のフィルムをね、映画を流すんですけれど、1、2分の短いショート映画を流すだけで終わってしまうんですが、今年はですね、その川崎市がいろんなことをこう取り入れまして、歩く会とか中原区を知ろうということで、で歩いたりとか皆さんと一緒に歩いたりとかするんですけれど、この2月の9日月曜日はどんなことがあるのかと言いますと、講演会が第一部にありまして、はい、商店街の今時期今弱
今昔今弱今時期だとね、金色ピカピカになっちゃいますかね、
漢字が読めない DJ 恵子ですが、今弱ということで、うん、元住ブレーメン通り商店街の中原区商店街連合会会長の伊藤博史様がこちらに来てくださいまして、そんなね商店街の今弱、
うん、今弱、は
い、いろいろと話してくださるということなんです。これがですね、なんでこんな先のことを DJ 恵子言うのかということところなんですが、一応ホームからまたは往復はがきで参加の予約を入れていただきたいということなんですね。で予約受付が2月の2日の月曜日まで、来週の月曜日までとなっておりまして、これね、先着順になってます。で川崎市のホームページで上映とか、あ上映だけじゃダメか、川崎市アーカイブとかアーカイブ上映会って引っ張ってくると出てくるので、このね予約フォームから必ず申し込みを入れていただいて、うん、そのね商店街の今と昔どんな感じで変わったのか、はい、今回は歩く会ではないので皆さんでお話を聞いていただく会、うんうんうん、そして第2部に白黒のねフィルムを何本か皆さんと一緒に楽しんで見られたらいいなという会になっております。もう一度言います。2026年2月の9日月曜日、10時から12時の2時間、エポック中原7階の大会議室。
エポック中原って、はい、中原の駅からすごい近いのね。
そうです、
もうあの直結っていう表現ですね、もう、はい、ゼラあの一続きになってます、ね、
そう。ゲストの小山さん、エポック中原って知ってました？
行ったことありますかね、
なかなか私もね実は知
らない。中原の駅からですね、
すぐ、そうすぐなんですよ。
あそうなんですね。
なんかね昔はエポック中原っていう言い方じゃなくって、うん、これ何、川崎市総合福祉センター、
川崎市総合福祉センターの中にエポック中原があるみたいなイメージじゃないかな、違うのかな、
あこれ私名前が違うのかと思った。
名前が違う、のあれです、川崎市男女共同参画センター、うん、かっこスクラム21みたいなイメージですかね。
よかった今日アシスタントの
ユイユイ
になってくれて、
きっと
嘘を言っちゃうとこですか、うん、DJ 結構ね大変ですよ、ということでエポック中原で行いますので、うん、ぜひね申し込みを入れていただけたらと思います。以上武蔵小杉周辺情報でした。さあ次のコーナーは、
はい、
毎週防犯や安全にまつわるクイズに丸か×かで回答して安心安全だ安全安心について学んでいく、その名も今日の安全安心一問一答。中原警察署にご協力いただいている問題でゲスト様にクイズに参加していただくコーナーです。今日はねファインドローカルのメンバーでいらっしゃいます株式会社東急モールズディベロップメントの小山咲さんにお答えいただくんですが、小山さんあのこのまちすきフェスタでもねこの一問一答ありましたよね。
やられてましたよね、
はい、
警察の方がね、盛り上がってた
からね直接
そう警察の方が出られるんだと思って そこにすごく驚いた記憶がありますね。そうそう
最近はねここに来てくださらないんですよ、
忙しいから
。以前はねもう警察の方がここに来てくださって直接
スタジオの外からなんだなんだみたいな感じでね皆さんご覧になって敬礼してます
から
ね。
そう、そんな感じでやっていく問題です。今日は問題はゆうゆうからですね。
はい、
はい、じゃあいただきます、はい、じゃあ小山さん丸か×かで、ね、一問、はい、ガチンコ一問ですからね、はい、お答えいただきます。それでは早速いきましょう。ラジオをお聞きのあなたも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署川崎巡城小町プレゼンツ今日の安全安心一問一答。
今日の担当は誰かしら。
川崎巡城小町の八津賀ゆずです。事件事故を目撃したら110番していいか迷ったらシャープ9110へ相談してください。
それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
はい、ゆずたんありがとうございます。ちょっとね、一問一答に入る前にゆずたん、今日1月29日をもってね、川崎純情小町をご卒業ということで、はい、本日はですね、まあもう皆さんね、チケット買ってる方しか入れないと思うんですけれど、ハチスガゆず生誕祭&卒業ライブ、譲らない照明、心を込めてありがとうというね、川崎セルビアンナイトで行われます。ゆずさん、次のステップ、新天地でさらなる活躍を応援させていただきます。さあ、そんなゆずたのね、声で始まりました。ではゆうゆうからの問題です。はい、お願いします。
行きましょう。はい、問題です。
何ですか今の。
笛の音です。
ちょっと小さい。
今のは笛の、あの組体操の笛の音です。
そうです。
ピーね。はいはい、はい。日頃、うん、自転車は乗られますか。
あまり乗ってないです。
うん、あ、乗らないの。
じゃあ車によく乗られますか。
車も助手席専門です。
あら、じゃあ歩くことの
歩くことがすごく好きで、
じゃあこっちの問題、歩くことが好き。
はい、
わかりました。それでは、うん、道を歩いている小山さんでございますが、
道を歩いて、はい、
目の前に、信号機が、うん、ございまして、うん、はい、車用のあの三つ目の信号機ありますね、うん、赤青黄色、うん、あの信号機はあるけれど歩行者用の信号機がない、そんな路地、そんな道ありますね。そういったところでは歩行者は信号を気にせずに道路を渡ってよい。車両用の信号機のみで歩行者用の信号機がない場所では歩行者は信号を気にせず道路を渡ってよい。丸か×か。
×でお願いします。
おはよ。
×ですか。
大丈夫ですか。
え、
それはな、その心はと言いますか、日頃そのように心がけてらっしゃる。
そうですね。信号、車のその歩行の信号がなくても、うん、車の方の信号を見て、はい、歩いて大丈夫かどうかを判断してます。
そうですか。ということはじゃあ罰ということでよろしいということですかね。どうしようかな。
警察の方も聞いてると
思いますけど、ね、じゃあ罰ということにしておきますか。
え
罰でいいですね。
キョロキョロされてますよ、
ね、あ、それでは、はい、罰、ファイナルアンサー罰、
ファイナルアンサーで。
はい、ありがとうございます。それでは、さあ、果たして、正しいのでしょうか。正解は、
よかった。
ありがとうございます。これはね、×でございます。歩行者用の信号機がないところでは、車と同じ3つ目の信号に従うようにお願いします。ということでございます。うん、
よかった
ね。車型って通ってきちゃうかもしれないから危ないですからね。
うん、まあその丸か×かで答えていただくというよりも、うん、今小山さんの表情がとっても楽しい。
いや、なんか後に響いてきそうだなと思って。
そうですよね、これがね、そういろんな方が聞いてらっしゃいますからね。
聞いてると思うんで。
もちろん見事正解ということでございました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、以上、安全安心は中原から、今日の安全安心一問一答でした。
さて、お待たせいたしました。
早いで
し
ょ、
もう20分。早いですね。
早いですよ。
はい、ということで、地域ゆかりの今が旬なゲストをお迎えして、武蔵小杉や川崎市のこれまでやこれから、そして今や文化に迫るゲストトークコーナー、ゲストさんいらっしゃいませ。さあ、ご紹介しましょう。まちすきフェスタザ武蔵小杉 with ファインドローカルとイベントが昨年11月にね、小杉コアパークで開催されたのは記憶に新しいです。本日はその仕掛け人の一人、株式会社東急モールズディベロップメントの未来を作る若きリーダー、小山咲さんにお越しいただきました。地域の新しい光を照らし出すプロジェクト、ファインドローカルって何、たっぷりとお話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、自己紹介をお願いします。
はい、はい、今の安心安全一問一答だいぶ心が落ち着きました。
よかったです。
はい、はいはい、株式会社東急モールデベロップメントの小山と申します。我々東急線沿線のショッピングセンターを運営しておりまして、川崎市内ですと武蔵小杉駅直結にあります武蔵小杉東急スケアを運営している会社になっています。はい、その中で現在は地域共創プロジェクトファインドローカルという、あの社内で持っているブランドがあるんですけれども、そのブランドマネージャーを現在担当しております。本日はよろしくお願いいたします。
お願いします。
そういうことだったんですね。
そうなんです。
なるほど。
ファインドローカル背負って、
はい、ファインドローカル参りました。背負ってるということなんですが、はい、そのファインドローカルって何ですか。
そうですよね、はい、多分ご存じないと思うのでちょっと一から説明させていただきます。お願いします。はい、あの今申し上げた通り我々ショッピングセンターを運営している施設なんですけれども、うん、各施設あのここ5年ぐらいですかね、こう地域との一緒にやるイベントだったり取り組みっていうのが増えてきてまして、はい、例えばあの行政の方と一緒にイベントを企画してみたりですとか、あと近くの近隣 の、 あの小学校だったり中学校の皆さんの例えば吹奏楽の発表の場をあのお貸ししたりですとか、そういったこう地域の取り組みっていうのが施設としても各施設で増えてきているっていう現状がまあある中で、まあ、地域の魅力をもっと知っていただきたく、でそして私たちの施設と町をこうつなぐことで来館のきっかけ作りだったりこう町への愛着を育むっていうことを目的にファインドローカルっていう一つの冠をプロジェクトとしてスタートさせまして、それで大体2年半ぐらいですかね、今年で3年目4年目になるプロジェクトになっています。
もうそんなに。
そうなんですよ、
はいはいはいはい、
で今主なこう活動としては、公式インスタグラムだったりホームページで発信をしたりですとか、はい、あと各施設の担当者と連携をして、うん、イベントの実施などを企画してまして、うん、先ほどお話しいただいたあの武蔵小杉で行いました、うん、街好きフェスとか、はい、武蔵小杉ビズファインドローカルも、うん、あの DJ 恵子さんもたくさんお力添えいただいて、はい、その説はありがとうございました。
こちらこそ楽しませていただきました。
楽しかったですね。
楽しかったですよね、はい、街好きフェスタ実際にね、ゆうゆうもあの日別の写真、ね、があったので、
ちょうどこの2日間かぶって、ね、
そうなんですよ。ちょっと伺えなかったんですけれど。なので、どんなイベントでしたかね。
はい、場所は武蔵小杉駅の南口すぐにあります広場で行ったイベントになるんですけれども、はい、武蔵小杉周辺で活躍されているお店さんですとか、まあ、企業さんだったりにあのご協力いただいて、こう、ま、武蔵小杉の魅力を伝える場として、うん、はいはい、行ったイベントになってまして、だいたい25団体ぐらいが、うん、あの出展いただいて、
すごい多かったですよ
ね。多かったですよね。
多かった、
うん、でもあのコンパクトにまとまってたので、はいはい、非常にあの楽しめたなと個人的にもすごく楽しかったんですけども、はいはい、やっぱりあの今回の川崎 FM さんにもご協力いただいて、はいはいはい、あのその場の会場だけですけれども、うん、出張ラジオブースっていうのも出していただ、うん、来まして、うんうん、そこであの川崎 FM さんであの番組を持たれているパーソナリティさんが実際に来ていただいて、うんうん、武蔵小杉のこう思いだったりをこうトークしていただいたりですとか、うん、あとはあの DJ 恵子さんに進行していただきましたけども、はい、あの各出店者さんにマイクをお渡しして、うん、こう自分のお店のこうアピールですとか、はい、武蔵小杉のこういうところが好きですっていう、こう思いを存分に語っていただく企画もありまして、1時間超えとかでしたよね、
う
ん
う
ん、
そうでしたね。
すごくあの盛り上がって、はい、でそれを2日間とも実施したんですけれども、はい、その1日目でこう実施したことによって結構出展者の方もその発表の場を皆さんこう見届けるみたいな温かいこう空間が広がっていたので、2日目の朝の出展者さんとお客さんも含めたこの一体感がすごく良かったなと思っていて、今回の2回目のイベントだったんですけれども、あのすごく良かったなと思った2日間でした。
はい、そのね、今小山さんが説明してくださったんですけれど、うんうん、1日目のインタビューっていうのも突然思いついてやってしまったので出店者さんのね25店舗さんは、
そうです、
ね、え、何今誰が喋るのみたいな感じだったんですが、1日目そんなことがあったんで、2日目それをやるかどうかもわからないのに、もう出店者さんたちは準備してるわけですよ。
皆さんちゃんと
来るだろうな
みたい
な、
整えてきてますよね
これを言うぞと、そう、PR するぞと、
うん、もうその意気込みが感じられるの、今日もやるかみたいな感じだったんですよね。はい、でも本当にね、あの小山さんおっしゃったように、その武蔵小杉周辺中原区のね、その飲食店の方々が出ていらっしゃったりとか、本当にその出店するだけじゃなくて、ご自身たちも武蔵小杉が好きなんですよね。
そうなんですよね、
中原区が好きなんですよね、うん、
そこがすごく印象に残りましたね、うんうんうん、やっぱり皆さんこう街が好きで街を盛り上げたいっていう思いがやっぱり、うんうん、一緒だからこそこのイベントが作れたなっていうのはすごく感じましたね、う
ん、ありましたよね、うん、で小山さんはそのあの日はなんかあのぐるっと川崎さん、この木曜日のね7時からのぐるっと川崎という番組がある、はい、そこの土倉さん、土地さんと一緒になんか座ってましたよね、は
い、そうなんですよ、土地さんとあと武蔵小杉東急スケアのメンバーとこのイベント一緒に作り上げてるんですけれども、はい、あのそこに出てるメンバーと3人で30分台本なしフリートークをさせていただきました。
でなんか小やっちとか言われてません
でした？よく覚えてらっしゃいますね
小山だからね ほやっち。
ほやっちって誰やんと思って、こう、覗いたのが思い出した。
目の前でパン買われてましたよね。
そうです、そうです、そうです。
そうそうそう。どうでした？その時の、その公開のラジオっていうのは。
いや、そうですね、
どんな感じでした？
実は、あまりこう、その日の朝に、あ、そっか、私、これ30分喋るんだってことに気づいても気づいたら椅子にいて、こやっちってあだ名をつけられ喋っていたので、はい、本当に正直あまり記憶がないんですけど、でも本当にイベントの最初ああいった形で飾れたのはすごく嬉しかったですね。結構皆さん見ていただいたりとか写真撮っていただいたりとかもしたので、個人的にはすごく思い出になりました。
あの2日間その小杉コアパークで、で中原区がなのか中原区だけじゃないかもしれないんですけれど、イベントにいらっしゃった方たちが温かかったですよね。
本当にそう思いますね。
すごくこう笑顔で見てくださったりとか
眼差しがすごいハートフルでしたね。
何やってんのじゃなくて、うんうんうん、すごくあなんか喋ってるっていうようなね
っていう感じでしたし、お客さんの皆さんもこう食べながら飲みながらその様子を結構見ていただいたりとかもしていて、非常に温かい空間でしたよね。
でしたね。というようなまあ感想もあるんですが、なんかちょっと裏側として大変だったこととかありますか？
大変だったこと、そうですね、やっぱり今回出、初回が昨年の3月だったんですね、うん、はい、で3月に実施をしたんですけれども、その時が3月半ばぐらいだったんですかね、うん、天気予報で日曜日が雨になってしまいまして、2日目が開催できなかったんですよね、うんうんうん、なので次やるとしたらいつがいいだろうっていうところで、はい、本当に年間の、うん、なんかお天気の実績みたいのを見て、比較的雨が少なそうな11月っていうのを選んだっていうところはあったんですけど、あの時期ってやっぱ寒いじゃないですか、もう11月の末って。なんで晴れてもいいけどでも寒いよなーって思いながら当日を迎えて、で1日目は結構肌寒かったんですよね、
う
ん、はい、
そうだった記憶あります。
そうなんですよ、うん、なんですけど2日目がとても暖かかったので、うんうん、売れる商品とかも結構異なったり、初日はホットワインとか肉まんが売れて、2日目はどちらかというとアイスコーヒーとかもう冷たいビールが売れたりとかもしていて、結構2日目で違う傾向があったのが面白いなって思いましたね。
飲食店のブースが出ると人はたくさん来てくださるんですが、やはりその天候によって左右されるっていうところが難しいですね。
なんでずっと晴れを祈ってました。
よかったー、
本当によかったと思って、もう毎日のように本当に事務局のメンバーは天気予報を見て、大丈夫かな大丈夫かなって思いながら、昨年の11月にイベント解散したんですけれども、もうほんと4月5月ぐらいから考え始めていたので、ほんと構想半年ぐらいかかってるので、やっぱりそこは本当に晴れてよかったっていう感じでしたね。
東急スクエアさんのところにてるてる坊主がいっぱい並んでて、よかった
よかったです本当に
いや、そんなねご苦労もいろいろあったということなんですが、まあ、結果としてはね、やはりその晴れた2日間いろんな方に来ていただいてよかったなというところでしょうかね。
そうですね、うん、あとやっぱりこのイベントをやる意義っていうところで言うと、うん、本当にマッチ付きフェスタザ・武蔵小杉って、うん、言っているんですけれども、はい、このザ・武蔵小杉っていうのは、うん、これぞ武蔵小杉だっていうところをこのイベントを通して伝えたいっていう思いがあったので、こう武蔵小杉に住んでいても、あ、こんなお店あったんだとか、うん、あ、こういうお店、あ、意外と自分の家に近いから今度行ってみようかなって、そういうふうに、こう街の魅力を再発見できるイベントにしたいなっていうふうに思っていて、うん、はい、このイベントも来場者アンケートを取ったんですけれども、うん、街の魅力が伝わりましたかっていうような質問だったりをさせていただいたときに、はい、非常に本当に9割以上の方が好意的な回答をいただけたので、すごくそういった意味では、こう私たちの伝えたかったこのザ・武蔵小杉っていうのは、はい、きちんと伝わったかなっていうふうには思っています。
いや、私も出店ブースの中でその元住吉から来たパン屋さんっていうのがあったんですよ、うん、
ありましたね。
お名前なんだったっけ？
ベルチュさん
ですかね。あ、そうそうそうそうそう。で、私武蔵小杉在住17年目なのに知らなかったんですよ、
うん、そうなんですね。
で行きました。
もうイベントの後1週間後ぐらいに
すごい売れ行きでしたよねこのイベントの
時、イベント当日もすごい売れ行きだったんですが、その1週間後に伺った時に言ってました、うんはい、あのイベント以来そういう風にあのイベントで知りましただから来ましたっていう方がたくさんいらっしゃるんですって
、うん、そうなんですね、
言ってました。
確かこのベルスのあの店主さんもあのすごくこのエリアであのイベントやってみたかったっていう風にあのおっしゃっていただいたっていう風に聞いていたので、そういうこうお客さんと街とお店の方だったりそういうこう一体になれるっていうのがやっぱりこのイベントの魅力なのかなと思っているので、そこがきちんと伝わっていたならすごくあの嬉しいですね。
そうですね、本当にね、その街の方たちが喜ぶそんなきっかけを作っているファインドローカルということなんですが、他に何聞こうかなと思ってたんだっけ私。あ、小山さんあれだ、はい、武蔵小杉とかなり深い縁があるから、小山さんも武蔵小杉が好き、
うん、あ、大好きです。
あ、どこら辺からいるの
そうなんですね、住んでるっていうわけではないんですけれども、はい、あの大学時代に武蔵小杉でアルバイトをしていて、はい、でその頃ってちょうどまだ東急スクエアがオープンしました。で
何年前とか、あ、年はあれちゃうね、
10数年前ですかね。
だって今東急は10、
この4月で13周年になるので、ちょうどなんで2013年、4年とかの頃なんですけど、当時まだ
その頃、う
ん、グランツリーさんだったりララテラスさんまだオープンしていなかった頃
で、そうですよね、
グランツリー
の方が後なんでしたね。
あ、そうなんですよ。
そうだ、
はいはい、でちょうどタワーマンションもまだこう立ち始めた頃っていうような状況だったんですけども、はい、その中で私アルバイトしていたのがあの小学生の塾の受付、小学生が通う塾の受付をしてまして、
はい、
そうなんですよ。でこうだんだん商業施設ができて、タワーマンションが建って、うん、で住む人が増えてっていう、うん、この町の発展をこう陰ながらこう見ていて、やはりその入塾される方とかも年を増すごとにどんどん増えていくんですよね。っていうこのなんか街の変わっていく様をこうリアルタイムで見れるって、まあそんなにないじゃないですか。それが武蔵小杉すごく面白いなと思っていて、で大学卒業するってなった時に、あ、もうこの街のこうなんていうか成長も見れなくなってしまうのかっていう風にちょっと残念だったんですけれども、その後あの今の会社に入社をして、最初の配属地が武蔵小杉東急スクエアになったので、
はいはい、
まだ見れると思って
なるほど、
すごく嬉しかった。
戻ってこれた、ね、
思いのほかすぐ戻ってこれたと思って、すごく嬉しかったのを覚えてますね。
どうですか、その大学生の時に見た武蔵小杉と今改めてここに来て見た武蔵小杉。
あ、そうですね、それで言うとやっぱりなんか住みやすさもありながら、この街好きフェスタでもちょっとこう表現していた部分ではあるんですけれども、はい、その新しいものたちもありながら、武蔵小杉って意外とこう古き良きと言いますか、あの歴史のあるお店もすごくたくさんあって、この新旧が混在してたりするのもすごくいい街の魅力だなというふうには思ってます。
はい、ありがとうございます。 DJ 稽古もね17年なので、本当にまさに
まさにですね、
まさにです。もうタワーマンションがどんどん建って、うん、で人の流れが変わっていくっていう姿をね見ていると、まあ昔の武蔵小杉もすごく魅力的だったけれど、うん、今もまたね、
そうなんですよね、
成長し続けてますよね、
感じがすごくいいなと思っていますね、
うん、はい、はい、ありがとうございます。さあ次はファインドローカルの話をね、はい、もっとちょっと深掘りさせていただこうと思うんですが、ファインドローカル何ですか、インスタグラムがあるとか、
あ、
それを見ていただくとっていうこと、
そうですね、うんうん、あのぜひインスタグラムでファインドローカルと検索をしていただければと思うんですけれども、はい、このインスタグラムでは、我々が運営している施設の最寄り駅を中心としたあの東急線沿線 の、 あの魅力を発信しているものになってまして、うんうん、まあ、主にはそのこ地域のおすすめの、はい、お店でしたり、うん、カフェだったり、はい、飲食店だったり、あとはあの毎月イベント情報というものを発信してまして、はい、直近ですと昨日ですかね、あの2月のイベント情報というのを出させていただいた、
あ、
いいねいただきましたよ。
タマプラザとかやたら多くないですか。
あ、そうなんですよ、タマプラザすごく今イベントに力を入れているので、
タコ玉川とか、
あ、そうなんですよ、
はいはいはい、
なのであのよくいただくお声としては、うん、こう遠出をする ほどこう外に出たいわけじゃないけど、ちょっと次の週末何かをしたい、ちょっと出かけたいみたいな時に結構ご活用いただいたりしているようで、非常にあの好評いただいてますね。
なるほどね。あとね、3日前に見たらインスタをね、はい、あのあれなんですよ、二子玉川の豚汁のお店、
あ、そうですね、はい、
おにぎりのお店がめちゃくちゃ美味しそうに載ってんの。
今それだけで美味しそう。
ちょうど寒い時に見たのね。そしたらすぐに豚汁行きたくなっちゃった。
ちょうどいい時期ですよね。
ですよね。
そうなんです。あの投稿は、あの、二子玉がライズの方で発信しているものを、あの、一緒に共同投稿という形で発信しているものにはなるんですけど、はいはいはいはい、私あのお店、あの、行ったことあるんですけども、はいはい、あの、おにぎりがすごく大きくて美味しくて、あの、豚汁もぜひ一緒に行った際は召し上がっていただくといいんじゃないかなと。
ちょっとね、やっぱりこの寒い時期に行ってみようかなと、は
い、っていう、その行ってみたくなるってい う, こう気持ちをまさに創出するのがこのプロジェクトの、はいはい、大事な部分なので、まさに体現いただいてありがとうございます。
え、ファインドローカルのプロジェクト何人ぐらいでやられてるんですか。
今は、そのファインドローカルのブランド の, その総括って立場にはなっているんですけども、担当が2人ですかね。
と2人、
はい、
2人、
上長含めると3人でやってますね。
3人、
はい、
意外と人数少なく感じるんですか。
そうなんですよ、結構あのコンパクトにやっていて、でその代わり各施設にあのイベントを企画する担当がいるので、あのその彼らと 連携をしながら企画をしたりとかをしていますね。
すごい食べちゃった。すごいですね。
めちゃくちゃ少数精鋭で。
そうなんですよ。
だってあのインスタもやってて、
はい、
投稿もして。
そうですね。あの一部あのお願いしている部分もあったりはするんですけども、
はいはいはいはい、
そうなんですよ。あのイベント情報とかはあの各施設の情報を吸い上げて私の方で入れて投稿してたりしています。
私は今十数名っていうこと
は、それぐらいいらっしゃるかしらと思って、
来るかな
と思って、会議室が埋まるぐらいの人数はいるかなって。
そうなんですよ、意外とコンパクトに、
すごい。なんですね。はい、そんなファインドローカルのねインスタの話とかいろいろね裏側を聞かせていただいたんですが、なんか今タマプラザとか二子玉川とかいう名前は出てきましたが、他のエリアでもなんか、
そうですね、はい、あのイベントですとこの先ほどのまちすきフェスタもそうなんですけども、うん、その他に、
はい、
自由が丘駅とこに3分ぐらいのところにトレインチ自由が丘というあのショッピングセンターというか、あの、うん、お店があるんですけれ、施設があるんですけれども、うん、そこで半期に1回程度ファインドローカルマーケットというあのイベントをやっていまして、あの自由が丘周辺のイベントを集めたマルシェを半期に1回実施しています。
どれぐらい前からですか。
初回は24年とかなんで2年ぐらいですかね。
はいはいはいはい、はい、知らなかった。
そうなんですよ、
自由が丘結構行くんですよ。
あ、本当ですか。
はい、なので今度じゃあ行ってみよう。
ぜひ。
え、でそっか、自由が丘まだちょっと内緒の部分がある
んです。内緒の部分があるんですけど、うん、あの一応今計画はしてまして、はい、多分来週ぐらいには
その
お伝えできるんじゃないかな。あ、そうですそうです、
インスタでね、
はい、お伝えできるんじゃないかなと思うんで、ぜひあのフォローしていただけると。
で、インスタのフォロワー数だって見たら3万人。
あ、そうなんですよ、ちょうど先週3万人いきまして、
すごいですね。
そうなんですよ、
これからどんどんどんどん増えていって、
いやもうなんか本当にそれだけやっぱりこう東急線沿線に興味を持ってくださってる方が多いんだなっていうのは本当に身に染みて感じてますし、私自身東急線沿線にもずっと住んできている中で、私自身もあ、こんなお店あるんだってい う, こうファイン、まさにファインドローカルを、うん、あの自分自身が体感しているところであるので、うん、本当にあの皆さんと一緒にそういったこうところを共有していきながら、うん、このプロジェクトを盛り上げていけたらいいなと思ってます。
渋谷もそうですけど、本当に街を大きくしていこう、あの線だけをね、電車だけを長くしていこうとか、大きくしよう、駅を大きくしようじゃなくって、そういう街ぐるみでやってますよね、東急。
そうなんですよね、
東急さん。
やっぱりこう住んでる方だったり、こう我々のこうショッピングセンターがあって、うん、住んでる方がいて、でそれによって電車も走っていてっていうところの、やっぱその一体のところが東急の魅力かなとは思って。
そうですよね、私読みましたよ、何年か前に、うん、東急100年っていうあのハードカバーの本、
はいはい、
すごいなんか
すごいアイスですよね。
読んでしまった、一気に読みしちゃうぐらいだったんですけど、
あ、この街ってそういう裏側あったんだとか、うん、 すごく書いてあって面白いですよね。う
ん、面白かったです。うん、はい、そんなね、小山さんなんですが、さあ小山さんが描くこれからの東急沿線のワクワクする未来、どんな姿ですか？
そうですね。なんかあの東急線沿線でこう日々過ごしていて思うんですけど、やっぱりこう魅力的な街が多いなと思っていて、それはあの単にこう素敵なお店があるっていうだけではなくて、まあ住みやすいですとか働きやすいとか、そういったところも含まれると思うんですけど、ちょっとこう我々の視点になってしまうかもしれないんですけど、やっぱり今の時代こう買い物ってインターネットでボタン一つでできてしまうじゃないですか。そうなんですよね。なのでまあそんな中でもこうわざわざ足を運んでもらいたいですとか、こう新しい発見、こう日々の暮らしをこうより豊かにするようなこう取り組みを私たちからこう発信していけるといいなって思ったりしてます。
そうね、ポチポチしちゃったら、うん、皆さん出ていかなくなっちゃいますもんね。
街そのものの良さみたいなことには気づきにくくなってしまいますね。
う
ん
う
ん、
そうですね。はい、ありがとうございます。いやもう小山さん見て時間どんどんなくなってきちゃった。
おでしょ早いですね。
早いんですよ。私結構はしょったりとかしちゃったからなんか言い忘れたこととかありますか？ありますか？あ、応援隊が、これは応援隊ですか？
いや
応援隊かと思っちゃった。はい、なんかこう言い忘れたこととか大丈夫そうですか？
そうですね、
特に DJ 結構聞いてないこととかないですか？大丈夫そうですか？
大丈夫です。あの本当にインスタグラムだったりイベントを通じて我々、はい、あの発信していますので、うん、そのあたりも引き続き、はい、あの皆さんと一緒にこう街の魅力を再発見できるような取り組み一緒にしていけたら嬉しいなと思っています。
はい、今ね、いろんなメッセージも込めて言っていただきましたが、じゃあ最後もう一回なんか、はい、あの東急のいいことでもいいし、小山さんのなんか将来のことでもいいし、なんか皆さんリスナーの皆さんに一言お願いします。
ありがとうございます。はい、あのこのプロジェクトは本当にこの街に住んでみたいですとか、この街に住んでよかったとこう思ってもらえることで街への愛着の第一歩につながるプロジェクトだと私たち考えています。はい、なのであの私たちショッピングセンターからその街の魅力をこう引き続き全力で発信していきたいなと思っております。はい、であの直近のイベント先ほどの通り、うん、あの自由が丘で予定していて、うん、もうすぐね、はい、お伝えできるかなと思っていますし、街、はい、好きフェスタ、うん、ザ・武蔵小杉ウィズ・ファインドローカルに関しても今年また実施したいなと思っておりますので、うん、あのぜひあのファインドローカルのインスタグラムあのフォローいただきながらあの楽しみにお待ちいただければと思います。
はい、はい、ありがとうございました。よかった、最後言い残したこと大丈夫ですか？
よかったです、無事に伝えられて、はい、
緊張もね少しほぐれてきて、
はい、おかげさまで、
はい、よかったです。
はい、ありがとうございます。
はい、本日のゲストファインドローカルのプロジェクトマネージャーということですね。
ちょっと大層な感じかもしれないんですけど、
はい、はい、そんなね、はい、小山咲さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
さあもう一曲聴いていただきたいと思いますが、小山さんもう一曲の、はい、曲紹介を思いもちょっとね言っていただきたい、
思い込めて、
はい、お願いいたします。
はい、あのこの曲はですね、あの私がそのショッピングセンターを運営する会社に入ろうと思ったきっかけが、はい、あの家族で小さい頃に、うん、あのショッピングセンターに家族であの行く機会があって、そこでやっぱすごいたくさんいろんな思い出があって、うん、そういうこう場を作るあの人になりたいなって思ってこの会社をに入社したっていう経緯があるんですね。でその時にあの本当に毎週のように家族で車で出かけたりしていた時に流れていた曲を今回かけさせていただけるとありがたいです。
はい、はいはい、紹介お願いします。はい、
それではお聴きください。サザンオールスターズで希望の轍。
ご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して佐藤クリニック。
さあ2時から始まっております、小杉スイッチオン、いよいよ1分防災、
はい、
コーナーお願いします。
はい、はい、あのね、私事なんですけど、ほんとつい昨日から歯の矯正を再開し、まあ再開とかずっとやってたんだけれど、あの今口にね、歯にちょっと装置を装着して、また、昨日からまたやり始めたんですよ。 もう2年半
ぶりに改めて見ちゃった今
そう、うん、つけてるんですけど、うん、歯のやっぱね矯正してると歯磨きしづらいしね、
はいはいはい、
液体歯磨きっていうんですか、うん、クチュクチュクチュってやって、うん、ある程度清潔を保ってくれるやつをね昨日も使ったんですけど、
はい、
これ災害時も口腔ケアってねやっぱ意外と大事で、まあ過去の大きな震災のの中で、うん、災害関連死というものっていろいろあるんですけれども、うん、その中の、死因として最も多かったものが肺炎を含む呼吸器系の病気なんですって。うん、これ、どこからいろいろなね、もちろん要因はあるでしょうけど、歯とか口の衛生状況っていうのは、これ悪くなると肺炎のリスク高めますということなんです。うん、なので、まあ、災害中、避難所とか行くと水の確保って難しいですからね、歯磨きするにも、トイレ行くにも水は使いますが、うんなので、この、液体歯磨き、うん、私みたいに日頃使ってる人もいるでしょうけれども、うん、これ、ぜひね、災害時の口腔ケアとして、うん、避難リュックとかに入れておくのを、ちょっとお勧めしたいなと思います。
はい、ありがとうございました。はい、
今日の1分防災でした。
さあ、あっという間のね、時間なんですが、うん、いよいよお便りもね、
はい、お便りますよ。
お願いします。先ほどはね、佐藤さんの、マチスティフェスタ11月行きましたよってお便りもご紹介しましたが、
はい、あとは、ありがとうございます。
たまっちからですね。うん、はい、けいこさん、ゆうゆう、ふわりさん、しちゅうさん、こんにちは、たまっちです。
こんにちは。
降り始めた雪は、足跡を消して、少しも寒くないわって、そんなことないです。とても寒いです。雪の予報も出ています。こんな日は暖かい食べ物がいいですね。寄せ鍋、おでん、湯豆腐、鍋じゃなくてシチューとか、皆さんは何が好きですか、うん、冬に美味しい食べ物いっぱいありますが、うん、早く暖かくなってほしいですねと何が好きですか、
は
い、
鍋
小山さん冬の食べ物
焼き芋
焼き芋いいですね
いいですね
ホクホク
ホクホク肉まんもいいね
私は白子ポン酢とあんきもポン酢が大
好きです。いいですね、
はい、フロンタレ情報、Jリーグは今年から、秋から春、秋春制になり、はいはい、それに伴い、春からの半年は J リーグ、100年構想リーグが行われます。フロンターレは2月8日の柏レイソル戦が開幕戦になります。等々力陸上競技場で15時キックオフ、チケット販売中です。競技場に来られない方や、ネット配信や川崎 FM の実況放送でよろしくお願いします。では、はい、では、ということで、
はい、ありがとうございます。
玉木さん、ゆうゆうの生歌のレッドイットゴーってね、リクエストしてくれたんで、軽く歌ってきましたよ。はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。さあ本日もお忙しい中、たくさんの、ね、メールいただきましたありがとうございますここまでのお相手は酒好き歌好き DJ 恵子と
ラブのゆうゆう
とで終わっちゃったんだけど、はい、最後にまだ時間あるので、うん、小山さん、
はい、
ちょっと言い忘れたこととかないですかさっきね、
はい、
曲流れてる間に、はい、武蔵小山小山さん愛をね語ってくださったんですが、うん、どうですか
そうですね、うん、本当に学生時代から過ごしてきた町で武蔵小杉で勤務をしてまた今別の形でこう武蔵小杉に関われているのがすごく嬉しいなと思っているので、うん、この武蔵小杉の町の成長を見守り続けつつ、うん、引き続き頑張っていきたいなと思います、
うん、はいありがとうございますファインドローカルプロジェクトマネージャーの小山咲さんでしたどうもありがとうございました
ありがとうございました
さあここまでのお相手は DJ 恵子もう一回言っちゃおう DJ 恵子と
ガブのゆうゆうでした
はい今日はねふわりちゃんお休みでしたが、うん、来週は来てくれますね、
はい、
楽しみにしててくださいこの番組は子どもたちの未来がより良くあるために今できること未来ある川崎他各社の提供でお送りしましたそれでは小山さんも一緒に声を出してくださいさようならで終わります
はい
行きますよせーの
さようなら
来週も楽しみにしていてください